アキラレディオ与論島はちたばりおきの皆さん、どうも川端明です。さあ本日9月の5日はクイーンのねボーカリストフレディ・マーキュリーの誕生日ということでございまして、生きていたら何歳なんでしょうかね。フレディ・マーキュリーは1991年11月24日に、はい、HIV、エイズで、亡くなって、45歳でね、若くして亡くなった、まあもう大好きなボーカリストなんですけども、今回ですね、音読のすすめと題しましてですね、フレディ・マーキュリーの華やかな孤独、ね、この本をですね、手に取っております。そして、まあこの本はですね、映画ボヘミアン・ラプソディよりもはるか前、ね、2001年に出た、新興ミュージックから出たね、これザッコブラツイスターズの時にプレゼントでいただいた、ものだと思いますけども、なんでこの音読のおすすめですね、1985年7月13日の午後6時41分、そうですね、まあ、大体7時ちょっと前、ロンドンのウェンブリースタジアム、ライブエイドですよ、はい、そのステージをですね、なんと見ながらこの音読の進めていこうかなというふうに、思っております。かなり不安ですけどもね、読みながら多分時々歌いながらね、本当に素晴らしいですね、映像なので、まああくまで音読の勧めなんですけども、もちろんボヘミアン・ラプソディという映画から入った方もね、もうまあ完璧に再現されておりますけども、このウェンブリースタジアムのライブ映像をですね、ぜひ見てほしいという、いやもう当然見てるよってね、クイーンのフレディ・マーキュリーも大好きだよと、ね、そういう方もいらっしゃると思いますけども、さあ失敗するか成功するかは私次第ということでございまして、まあどっちつかずかもしれません、歌いながら音読しながら、進めていきたいと思います。はい、また新しい形のですね、アキラレディオですね。それでは参りましょう。先ほども言いました、1985年7月13日午後6時41分、ロンドンウェンブリースタジアムにちょっと行ってみましょう。 GO! それは地上最大のショーと銘打たれたロックコンサートであり、時にはポップミュージックという大げさに作られた世界も人々の役に立てることを証明した重要なイベントでもあった。さあクイーンが登場したのは午後7時過ぎ、イギリスのコメディアン、グリフ・リフ・ジョーンズとメル・スミスの2人に紹介された彼らがステージに上がるや、7万人の観衆は狂喜乱舞した。白いランニングに薄いブルージーンズ、銀の、お守りを身につけたフレディがステージを練り歩いて、かと思ったら、はいと言ったわけで、もう読んでるそばからですね、はいこの説明とちょっと文章とちょっと合ってないっていうね、ボヘミアン・ラプソディです。つもろキャリオンキャリオン、まさにこのピアノでね始めるこの粋な演出、もうこれはもう本じゃないですよね、もうすみません、もう自分の感想ですね。はい、こんなコメントを残しております。 僕の使命は人々の心を勝ち得ること。そうでなければパフォーマンスが成功だったなんて言えない。そこにいる全ての人間が自分と同調していると確信するまでは、持てる全てを与えなければ、ステージに立った時には必ず全ての人が楽しんでくれているかどうか実感したいのさ。 by フレディ・マーキュリー。さあ、立ち上がったフレディ、お得意のスタイルでいきますね。このマイクスタンド、ぜひ映画ボヘミアン・ラプソディで確認していただきたいですけども、まあ、この本ね、華やかな孤独でももちろんこのフレディの生い立ちからね、全てね、亡くなる時まで書いておりますけど、はい、まあ、やっぱり入門編はやっぱり、まあ、映画ね、本当に素晴らしくよくできた映画で、ね、音も素晴らしいですし、私も何度も見ましたけども、はい、特にライブシーンとかはですね、まあ、あの YouTube でね、このライブエイドのこのとの比較というか、まあ、全く同じではないですけど、あのかなり役者さんも素晴らしいね、まあ、演じてるというか、まあ憑依してるっていうか、もうそういう形ですよね。でこの2曲目、これを持ってくるかっていう、そういうことですよね。レディオガガ、 All he is レディオガガ、ちゃんちゃんレディオグーグー、 All your gaga All he is レディオガガ、レディオガガ、はい、有名なレディオガガですけどね、皆さん、レディー・ガガ様がね、ね、こっから撮ったっていう逸話はね、歌はなんかすごく、いやもうほとんど曲解説みたいになってますけど、あの動機ですか、あのそのね、コンピューターミュージックっていうか、そういうのを合わせたりとかして、でも歌詞はあのバブルスのラジオスターの悲劇にあるように、音楽っていうのはテレビでね、テレビの登場で変わってしまったというね、古いものになってしまったっていうかね、まあそれをクイーンが歌ってるっていうのがね、まあその若い時は衝撃を受けてね、こう革新的なバンド曲も含めてですけど、そう言われて、しかしなんかいつしかなんかおっさんバンドみたいに言われてね、しかしこの、まあ、NHK でもね、あの特集されましたけど、この20分、このライブエイドのね、この最高のパフォーマンスを見せることによってさらに復活して、まあそれからね、あのベスト、まあ、グレートショーヒッツとかね、あのそういったのがまたさらにね、バンドとして注目が、まあ、まあ映画見てる人はねもう分かると思いますけども、いいですね。もうアレンジもですね、すごいですよね、いろいろこのやっぱ持ち時間が少ないっていうのもねありますけども、はい、もう本の説明はね、どこに行ったのやらっていう感じですけど、はい、まあ ね、いいじゃないですか。いや、ここですよ。えーおー、えーおー、えーおー、えーおー、えーおー、えーおー、えーおー、えーおー。この本にはですね、細かくこのここのやり取りはね、書かれてませんけども、やっぱりここはフレディがね、突然始めたアドリブとして、すごくね、この伝説のパフォーマンスとして、残っている、かっこいいですね、このオーライトね、最高でございます。これ誰でも真似したくなるようなね。さあ、そしてですね、はい、書いてある通り、タフなロックナンバー、ハンマー・トゥ・フォールを叩きつけてきた。フレディはあたかも巨人のようにステージを支配し、左右中央とくまなく動き回りながらポーズを決め、彼の一挙一動に観客はくじづけ状態になった。熱狂して振り回されるコードレスマイクはまるで腕の一部のようで、縦横無尽にステージを駆け巡る彼の動きに合わせて踊り、ね、彼は完全に観衆を虜にしてしまった、ね、ということでございます。もう2億人の観衆は最初から最後まで彼らのパワーにとパワーと魅力に打たれた。フレディとクイーンはこの日の素晴らしい演奏で一挙にスーパースターの仲間入りを果たしたのだ。あのエルトン・ジョンでさえこの日の頂点はクイーンだったと認めている、ね、わずか20分ほどの間に彼らはバンド史にも残る最高のプレーをして、それほどのポップファンもが永遠に聴き続けたいという願うような20分だったと言えるだろう、彼らのセットは紛れもなく純粋なロックシアターであり、フレディの衝撃的なステージパフォーマンスとパワフルなシンガーとしての才能を余すところなく知らしめたのであったということでございますけども、はい、もちろんそうですね。曲はさあ続いておりますし、昭和の中で体を揺らすという感動的なシーンが全世界に流されたので、見てましたよ本当に。はいね、ライブ映像いろんな方が出ましたけども、すごい印象的でした。そしてフレディが説明する。僕たちは誰もがよく知っている曲をプレイしたかったんだ。そもそもこのコンサートは人類に起こりうる恐ろしい悲劇を発端に企画されたけど、僕たちはそれを楽しめる時間にしたかったんだ。はい、といったわけで、その通りですね。やっぱこうね、まあテーマはね、アフリカを救おう、まあ提唱したボブ・ゲルドフの、まあそういった趣旨でやっておりますが、やっぱり肝心の音楽っていうのは、まあメッセージもありながら、楽しくなければやっぱりいけないという、そして本人たちがものすごくこのバンドのキャリアをね、全て かけて、落ち目なんてね、変な声っていうか、まあね、言われたり、ね、フレディがソロを出して、またこう、ちょっとバンドがね、バラバラになった、そういう危機を、また乗り越えたこの素晴らしいね、場面ですか。ね、そういったところもあります。ね。次の日の大衆の一面には、クイーンこそキングだと大見出しが踊り、クイーンこそキングなんですね。記事にね、フレディとバンドのいかに完璧にその日を制覇したが細かく語られていた、デイリー・ミラー氏はクイーンの演奏をとにかく素晴らしかったと絶賛し、発起人の先ほど言ったボブ・ゲルドフも、クイーンがハイライトだったことを疑う余地もない、 個人的な好みがどうあろうとねと言い切ってるって、またねこのボブ・ゲルドフもですね、この NHK の特集でも見たんですけど、どっかなんかで話したかな、なんかねちょっとクイーンあまりね呼ぶのね乗り気じゃなかったっていうね、そういうところもあるんですよね。まあちょっとまあボブ・ゲルドフの性格的なものもあれば、こうちょっとね、まあ、若いしね、こうちょっとこうロックっていうか、まあ、斜めにね構えてますから、ちょっとあまりこうフレディ・マーキュリーかクイーンのことなんかね、そんなによくは映ってなかったかもしれない。だから観客もびっくりしたけどね、一番度肝を抜かれたのはボブ・ゲルドフかもしれないっていうね。そしてギターを手にしてかっこいいですね。さすがにルーツにエルビス・プレスリーね、ロバート・プラント、まあ、ライザ・ミネリ、まあ、いろんな、まあ、ジミ・ヘンドリックスね、いろんな、まあ、クラシックオペラも含めてですね、もういろんな要素を持っているこのフレディ・マーキュリーね、まあ、テレキャス弾いてますけども、普通のギタリストの弾き方じゃないんですよね。なんかこう叩きつけるような感じね。まあこの曲も本当ね、放題愛という名の欲望、なんかだいぶこの映画みたいなね、まあ、タイトルですけどかっこいいですね。Easily color. かっこいいですね。ちょっと音上げてくれみたいな。ブライアン・メイの、ね、この曲のギターもまたこのフレディが白でブライアン・メイが黒のテレキャスでね、こう。こう観客に歌わせているっていうね、いうですよ、もうこれも。ラオコラオですね。いやいや、そうですね、このステージね、20分って言ってましたけども、もう結構ですね、この音読のすすめ本、この時ハウリングしてるね、ちょっとね、ちょっと気になる。これはね、ちょっとミュージシャンとしてちょっと決めじゃなくてね、気になる。そして、ね、先ほど言ったね、まあ誰もよく知ってる曲をプレイしたかったっていうのは本当これは分かりますね。そしてフレディのすごい才能、ボヘミアン・ラプソディではキーボードですね、愛という名の欲望ではギターね、そしてこれを書いてるの、暇を見つけては BBC のカメラマンともふざける余裕まで見せてね、言ったということでございまして、はい。そして後日ブライアンの、ね、もう次のように語っている、フレディ以外の演奏はまあまあというところだったけど、あの日フレディは全てを新しい次元へと持っていってしまった。彼はクイーンのファンでなだけでなく、そこに居合わせた人全てと一体になってしまったんだ。まあ、すいません、これはあくまでね、それぞれのキャラのイメージなんでね、そんな喋りはしないかもしれません。よく映画でもね、全然合ってないよじゃないかっていうのはね、いろいろありますけども、さあいよいよね、もう熱狂の、もうこれ来たらもうみんな乗りますよね。うん、エンブリーに集まった人々も世界中のファンも知る由もなかったが、彼はその日喉の感染をね、 患っていて、医者からも歌うべきではないと忠告されていたので、もちろんそんなことを彼が聞き入れるはずはなかった。そんなことをしたら限りなく多くのファンを失望させるのが目に見えていたからだと。ライブエイドの成功は彼らが、ね、バンドエイドのドゥーゼのイッツクリスマスに参加できなかった時の失望を埋め合わせる以上の成果を、まあ、そんなことがあったんですね。うん、はい、すごい。さあ、またこうね、ウェアズチャンピオンですか、もう伝説のチャンピオン、私も、はい、ちょっとね、ハードロックナイトでは、カバーさせていただきましたけども、このやっぱりこのハイライトですね。で、ブライアンが、いくつかのワールドツアーよりもリハーサルに時間をかけたよ。だって僕たちのありったけを、出し尽くす20分にしたかったからね。そしてライブエイドのはクイーンの人気の決定的な転換期となったという、やっぱり素晴らしく大事な場面だったということでございますね。 We are the champion, no time for loser. We are the championOf the world。 これなんかこうね、敗者に構ってる暇はないってね、私たちはチャンピオンだ、まあ、聞いてるみんなになんか伝えたいという風な歌にもね感じられますが、やっぱりこのバンドの浮き沈みをこう全て人生の浮き沈みも経験したね、フレディ・マーキュリー、クイーンだからこそ We are the champion って歌えるっていうね、そういう、そして最後の時まで戦い続けると、まさにクイーンのね、このためにね、いろいろ言うやつはいるけど、俺らチャンピオンだからね、そんなことに構ってられないっていう、まあ、時として傲慢に聞こえるような歌かもしれませんけど、全然このステージを見るとやっぱり感動的ですね。はい、もうそろそろライブステージも終わりでしょうか。まあ歌うと言いながらね、かなり喋りが多くなっておりますけども、9月の5日、もうこんなボーカリストはいないぞっていう最高のボーカリスト、フレディ・マーキュリーの誕生日でございました。まあ亡くなってはいますけども、ロックスター永遠に我々の心にね生き続けるということでございまして、この本とこの映像を見ながらね、まあ、ほとんどこのライブ映像の映像の紹介になってしまいましたけども、音楽のすすめ、フレディ・マーキュリー、はい、で喋らせていただきました。ありがとうございました。はい、それではまた会いましょう。アキラレディオでした。バイバイ。